こちら辰野市です。このコーナーは兵庫県内の市や町の市長町長をお迎えしていろいろとお話を伺っております。今朝はですね、辰野市の町長、あ、ごめんなさい、辰野市の市長
いや、珍しいこともあるもんだなと今思いましてね、
失礼しました、はい、
なかなかない、
はい、はい、そう、今上のね、市長町長を迎えしてっていう、もうちょっとね、ふっと目が入ったもんです、はい、失礼いたしました、
ドキッとしました
辰野市の栗原はじめ市長です。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
今日実は市長はポロシャツでお越しなんです
よ。先ほどね、アンダーウェアの話出てましたので気が引けたんですけども、あえてこれ、着させていただいたんですが、
胸元に、
ご案内のように辰野市、ひらがなの辰野市なんですけども、合併しましたのが平成17年で、今年が10年目になります。はい、合併して10年目。
そう、10周年のテンス。
でこれをですね、職員の方々が提案をしてくださって、でぜひポロシャツを着て、仕事に励みたいということで、今制服になってます、市役所の中
に。
で、それで数字の10の1のところがトンボなんですね。
はい、しかも辰野市の T の字になって
る、そうですね、でテンスと。でこれはね、辰野北高等学校ってデザイン科があるんですけども、その生徒さんたちがデザインをして
くれた、は
い、それを採用させていただいて、申し訳ございません。
ありがとうございます。
赤トンボの里としてね、有名です。
赤い銃の文字を、こうデザイン化して
カラーもですね、4種類ありまして、
色があるんです。
今日は一番上品な白
何々あります、白と、
ピンク
と、
それからブルー、それから紺ですね。
あ、爽やかな白で、今日はね、
市役所の中は今色とりどりで、
4色です
か。ねえ、お邪魔してみたいですね。
ぜひお越しください。はい、
まあ辰野といえば私なんかやっぱり童謡の里っていう、
そうですね。
はい、
この三木露風先生の生誕の地ですので、童謡の里宣言というものをさせていただいて、毎年その童謡の祭典というのを、開催させていただいてます。
はい、
でその中から、優秀な、そうですね、来ていただいてるんですね。
毎年その三木露風賞、新しい童謡コンクールというのは、市長がおっしゃったように、詩を公募しまして、その中から選ばれた優秀な作品に、日本を代表する童謡の作品、作曲家の先生が曲を作ってくださって、立つので新しい童謡が毎年生まれてる、その司会にいつも行かせてい
ただい
て、
去年そのお話を池田さんしてらっしゃいました
。ちらりといたしまして、そうなんですよ、
生まれているというね、
もう30回以上続いてますのでね、で優秀賞だけでも30曲以上あるわけで、素晴らしい童謡が生まれてますので、
で今日はその辰野市のイメージキャラクター、
はい、
可愛らしい、
赤トンボくんと言います。
くん、女の子かと思いきや男の子、
くんでしてね、5歳でして、
5歳かわいらしい、はい、ちょうど赤い全身タイツみたいな赤い全身タイツまとったような感じなんですけど、でも想像なさるのとは違ってすごく可愛らしいキャラクターで、ちょっとこれトンボの目のような、これはゴーグルになるんでしょうか、おでこのところに左右ね、一つずつ水色の玉がついてますね。
可愛い顔とは別に玉がついてね、
はい、
で今年が 10周年ですから、この10周年の式典をですね、10月の4日にさせていただくんです。合わせて、その10月の12日もにですね、辰野ふるさとフェスタっていうのはまた後ほどご紹介しますので、それも開催されますが、その時にですね、ガールフレンド募集をさせて、
赤とんぼくんに
いただききます。ガールフレンドが誕生すると思います。
4日に、お披露目ということですね。
14日で私誕
生日、そうです、田中さんの誕生日ねえ、田中先生のお誕生日に
ちょうど10周年、
そうです、赤とんぼくんのガールフレンドも誕生するという、
その通
りです、はいですね、
はい、これは秘密なんですけど、
ここだけの話でございます。
ということでよろしくお願いしたいと思います。
それもまた楽しみでありますけれども、この今辰野市というのは人口はどれくらいになるんですか。
もう細かく言いますね、約8万人
と、8万人、
ただしかし先生ね、やっぱり人口減少していってますので、8万人を切りまして、合併した当初はですね、8万2000人を超えてたんですけども、約8万3000人だったんですが、今 7万9000人を切りつつあるという、まあ、そういうような状況でして、はいはい、大変厳しい状況ではあるんですけどもですね、はい、8万人の方々の心を一つにして、うん、輝かしい未来の、はい、向かってですね、これから町づくりを進めていきたいなというふうに思ってます、はい、
これまでもね、その安全安心の町づくりということと、それからそのまあ人材の育成っていうこともおっしゃってるし、それから都市機能の再生、活力ある街づくりって、これは掲げてらっしゃいますよね。
引き続きですね、その方向を街の街づくりのビジョンといいますかね、そういうものに据えて取り組ましていただいております。で、先ほども申し上げましたように10周年ですから、でご案内のように、合併しますとね、やっぱりそれぞれの地域に歴史とか伝統とか文化っていうのはこれ、それぞれ特性があります、この10年間にですね、やっぱ心を一つにしていただくために、調和の10年という、そういうものを掲げて、これまで街づくりを進めさせていただいて、もちろんさっきおっしゃったような人材育成とかですね、そういうことも柱に据えてやってきたんですが、これからはですね、新たな挑戦の10年ということで、調和の10年で心を一つにしていただいたと、でその上に今度は、挑戦の10年ということで、先ほど申し上げましたけれども、いろんな課題がありますが、それに向かって果敢にチャレンジをしていこうという、そういう街づくりを進めていきたいというふうに思っておりますね、
今国は地方創生ということでね、当然、地方に当たるところは地域創生ということで取り組んでらっしゃると思うんですが、具体的には、
その前にちょっと申し上げておきたいのはね、もともと皆様のご存知のように、地方自治体は結構苦労して、お金も準備、財源も準備し、知恵も出し、汗も出して、ふるさと創生ということはしっかりと日常からやり続けてきたんですよね。来たんですよ。で、ようやくその政府も、やはり地方が元気であればこそ、国も元気になるという、国の元気の原動力は地方にありということに気づいてくださって、本格的に地域創生とか地方創生という、そういうことを掲げていただいて、で初めてですね、やっぱり地方の思いと国の思いが、合致したということで、本格的に日本の再生につながっていくと思います。で、これが我々が普段からですね、ふるさと創生に、とにかく力を注いできた、で国とマッチングしてですね、一層力を発揮できるんじゃないかなというふうに思っております、まずそれをちょっと申し上げておきたいというふうに思っております。で、地方創生の取り組みはですね、いろんな課題あるんですけど、先ほども申し上げましたように、一番の課題はやっぱり人口減少です、若年者の方々、特にですね、若年者の方々とか生産、年齢人口といいますか、そういう方々が減りますと、やはり社会に町に元気が少しずつですけれども失われていくという、そういう現象が起こりますので、やはり、これからはですね、人口減少をさせないように、でしかも若い方々をしっかりと地方で、そういう役割を果たせるような、そういうフィールドをね、作っていくということが一番大事だろうというふうに思っております、
具体的には何か方策として、
それでね、やっぱり若年者の方に増えていただくというためには、なんていうんですか、まずはその子育て環境といいますかね、子どもさんたちをしっかりと育てていただける素晴らしい環境、そういう、子育て環境を飛躍的に改善する必要があるというふうに思ってます、そうすることによってですね、最大の原因であるやはり少子化、子どもさんが生まれない、産んでくださらないという状況を改善させてですね、少しでもやはり子どもさんを作りたいと、子育てをしてみたいと、いうような、そういう環境をしっかりと作っていくことが大事だろうと思ってます。
やっぱり2人ぐらい子供があって若い夫婦が大変ですからね、
そうですね、
その人たちがやっぱり生活しやすいような環境を作っていくのが大事ですね、
やはりアンケートを取らせていただいてもですね、そういう若い方々の要望の中にはですね、やっぱり財政的な支援をしっかりしてほしいというような あの希望も結構ありますのでね、これは大きなファクターになるというふうに思ってます。
でこれあの合併の後結局、はい、あの辰野駅がねそのまま使えるんだ、はい、交通も便利やから、その
辰野駅
間へのね、
はい、姫路へのね、使えますね。
あれ辰野駅と本辰野駅の間に小さいバス走らせるとかしたもん
ね。あの実際走ってるんですけどね、あの走ってはいるんですけども、はい、利便性、はい、すなわち、例えば15分に1本とかですね、そう20分に1回とかですね、そういう感じで頻繁に、頻繁といいますか、ね、そういうことであればいいんですけど、それも1時間に1本とか、ね、そういうのではなかなか、ね、あの利用者は、ね、増加してないと。
通勤する人のためにも、それから高齢者が病院へ行って買い物したりするためにも、これからそういう、
そうですね、おっしゃる通りですね。
やっぱりそのエリアが広がって、それぞれの地域の顔ってやっぱりありますからね。はい
ね、観光で行く人のためにも、その旧辰野市、新宮町、揖保川町で三つ町のね、はい、非常にこう広範囲に渡りますの で、 ね、 ね、 でね、
海に面しましたのでね、
そうですね、は
い、
海もね、
素晴らしい里海の瀬戸内海ね、
はい、遠浅の新米港、
そうですね、
はい、そこも辰野市になりましたね、
金楼山から
新米港、よくご存じですね。
佐藤がやっぱりこう揖保川の清流もね、
そうです、
市の中を走ってて、
はい、はい、産業もいろいろとね、
そうなんですね、まずさっきもお話出ましたけれども、あの自然が非常に豊か、はい、豊かというのはいろんな多様な自然があると、
はい、
すなわち中国山地に近いところの中山間地域では非常に緑が豊かですし、はい、で中央にはですね、母なる揖保川、太陽が流れておりますし、そして、播磨平野の、一角にね、肥沃な地域もありますし、はいはい、そして先ほどお話ししてましたけども、里海である瀬戸内海にも面していると、
室津のね、はい、
非常に自然が豊かと、
歴史がありますしね、
はい、豊かですし、はい、梅あり、シャコあり、
はい、おいしいものばっかり
ここに、その揖保川の伏流水を使ってお醤油がね、はい、あれは
おっしゃる通りです、
はい、まあ、そら食べるもんものすごい
ですね、そうです、揖保の糸の揖保は揖保川の揖保で、
そうですね、恵まれてますし、はい、ね、あの、まあ、手延べそうめんの生産量の約4割ぐらいはこの揖保川流域で作られてますのでね、はい、そういうの一大生産地です。それにお醤油もですね、はい、あの薄口醤油というね、はい、これがまあ、あのいろいろ製法はあるんですけれども、はい、非常に風味の豊かなお醤油、上品な、はい、
ね、関西料理には、ね、はい、欠かせないですね。
そうですね、
この間ね、あのその兵庫県の恵みを、まあ、販売するイベントがあったんですけど、うん、あの受注生産といいましょうか、うん、予約でしか買えない辰野のお醤油っていうのも出てまして、
はい、こだわりよね、
そう、なので薄口ですので、その色にこだわるがあまり、うん、賞味期限がお醤油なのにものすごい短いんです、うん、だから味は変わらないけども、は
い、
色が変わってきたらもうっていう、
ね、
そこまでこだわって作ってらっしゃるお醤油が辰野にはあると、
はい、
でもあれふるさと納税とかすると、はいはい、そういう、
あ、
もちろん
ラインナップがあるんですね、
はい、もちろんご用意させていただいております、はい、今お話に出たようなものを中心にして、はい、でまたあの海産物で冬の柿でありますね、
柿もありますね、はい、
で、はい、アナゴとかですね、
アナゴ、
はい、そういうものも、はい、加えさせていただいて、はい、今42品目用意をさせていただいております。
やっぱりふるさと納税ってのは増えてきてますか？
増えてきておりましてね、まああの何億とかいうところまではまだ届いておりませんけれども、うん、従来からしますと、うん、約4倍ぐらい増えてきてますね、少しずつではありますけれども、人気が出てきてるんじゃないかなというふうに期待してます。はい、
やっぱり立つのお城が我々のあれでいくとね、
は
い、
ただ小京都って言われますもんね、
そうなんです、そうなんです
、
そうなん
です、で、
やっぱり昔はあのよく建物なかったんですよ、立つの城、徐々にこう復元された建物が整備されてきてますね、
そうですね、はい、あのまあ、天守閣があるというようなそういうお城ではなくて、うん、もうあのそういう戦国時代とかそういうの終わってますので、まあ、館のような、うん、まあ、お住まいのようなそういうお城なんですけども、
あの御殿も再建されました、
はい、再建しまして、あの歴史的景観の建築物に指定をされまして、うん、県から、はい、で最近はあの奥の方に、黄金の間というのがあったんですけれども、何も照明をしてなかったものですから、うん、少し薄暗かったんですけど、今回照明をさせていただいて、素晴らしいあのお部屋になりました。
あの こじんまりした城下町です
ね、そうですね。
そこからちょっと歩いた周恩亭なんかは、うん、ものすごい落ち着いた庭園がありますしね、はいはい、
まあ脇坂家の別荘としてあるわけですけども、はい、非常にお茶室なんかもですね整備されまして、日曜日には必ず お手前といいますか、準備をさせていただいております。おいしいお菓子
です。もみじ、
もみじの名所、桜の名所ですので ね、はい、ぜひお越しをいただいたらと思います。
あ、まあ、天守閣はって話がありましたけど、はい、10周年だったら天守閣って、
はい、ありがとうございました。いや、もう、
それで
超前に
回復していただきました。
そうですね、ここでも名誉回復、はい、よかったです。お名返上ということで、もうこれでね、
はい、10周年
で、それを今まで考えてない
な。なんか三上さんちょっと無口になってるなと思ったらね、
市長のね、はい、この村元のね、
これで見ていただいて、
10周年って天守ってこう書かれて
る
ね、
で今
その天守閣ドラゴンでずっとふっとそれがこうたと、
はい、素晴らしいことです、
いうことでございますね。
で、でも、
はい、で歴史とか文化とか、うん、まあ、自然とかそういうお話になってますけど、辰野市に隠れた魅力もありまして、
はい、
実はスプリングウェイトってお聞きになったことある
んですけど、播磨科学
都市に実はまあいくつかの地域にまたがってはあるんですけれども、はい、こういうその世界最大とかですね、はい、世界に通用する、
はい、
そういうその科学技術の最先端の施設も実はありますので、
竹野市にかかってるんですね。
そうなんです。それとがん治療で有名なですね、はい、粒子線医療センターという、はい、これも世界、初と言いますか、
はい、
要するに陽子線というものと炭素線という両方のですね、はい、粒子線を出せるという、そういうがん治療に非常に効果のある、そういう施設も実は辰野にあります。したがっていろんな自然文化、うん、歴史、はい、そしてまあ教育の分野、うん、そしてさらにその先端科学技術、そういうものの、うん、集積したところと、
まあ、
そういうご理解
も出身違います。女の人で
高修子さん、
ね、初めて
歌手の、
いやいや、
じゃなくて、
うん、
お医者さんですか。
いや、初めて旧制の中学校か大学か行かれた女性が辰野の人です。
うん、本当ですか、うん、そんな方がいらっしゃるんですか。
うん、うん、
それもじゃあ先端を置いてらしたわけですね。
以前から教育のやっぱり西播磨の方では中心地でしてね、うん、旧制の中学校なんかもありましたし、
個人的な話をすれば、はい、私の嫁の兄貴の嫁さんは、
はい、
新宮ですか
ね。本当に個人的な話ですけども、はい、今聞いてらっしゃら喜んでらっしゃるんじゃないかと思います。
あ、それで なんとなく他人とは思えなかった。そういう感じがしましたね。
もう言ったこと親戚付き合いぐらいの親しさで、
いいとこです。
立つのでね、もうちょっと歴史的なもんでね、売り出せ、うん、はい、のみのすくねのお墓。
いや、そうなんです。
そうでした、そうでした
。島根
行ったところで。
行ってるしょ、
はい、私生まれた場所が伊南町で、うん、昔の旧赤名というところで、うん、おそらくそこの出身やろうと。
そう。
で、奈良の大麻行って帰る途中に、
そうそう。
立つ。でも、あそこにお墓が
ございます。
あるんです。
はい、立つのです
よね。はい、
まあ、諸説はあるんですけれども、うん、非常に信憑性の高いお墓が実はあります。
大相撲のなんかこう盛り上がってる時にもうちょっとね、うん、
はい、
相撲の創始者はここに眠るとか言って売り出したら大麻と並んでね。
そうですね。
で、私が小学生の頃は、
はい、
必ず一日、大相撲が巡業に立つのに来てまして、
はい、
それで、関取衆がですね、宿根神社と、もみの宿根神社に参拝をして、
うん、は
い、で、立つので、
はい、
相撲を取ると奉納相撲ですね。で、相撲の神様なもんですから、ね、うん、皆さんがそういうふうに、だから、うん、初代の若野花とかですね、
はい、
西尾太郎さんとかいう方お見えになってました、辰野部に。
いや、全国のね、その大学や高校の相撲部あります
から、う
ん、そんなのその夏休みの合宿を赤とんぼ荘でするとかね、
うん、
で、のみの宿根神社を参りするみたいなのを、うん、発信していかない
ね、はいはい、それでね、うん、先ほど、まあ 10周年の辰野ふるさとフェスタっていうのを、
はい、
10月の12日というお話しさせていただきましたけども、はい、でその時にですね、その伊南町、
はい、
それから大麻町、
はい、
桂木市ですけども、
はい、
そちらからもおいでいただいて、我々の相撲人口をおやりになる方々と一緒に、うん、はい、 力を合わせて、
あ、それよる
共演をしてい
た、じゃあもう飲みのすくねサミットみたいな、
そ、いや、そういうことですね、いろいろご提案いただいてありがとうございます。
スクネサミット
やるじゃない。ああ、そうですか。
ね、ああ、まあ、いろんなところで、やっぱこう、縁日というか、はい、つながりというのはあるもんでございます。
ありますね、はい。だからそういうものをね、大事にさせていただきたいなというふうに思ってまして。
は
い、
じゃあ10月12日には、その、はい、サミットも行われる、はい、タツのふるさとフェスタが開催されます。はい、タツの市役所周辺でね、はい、朝から午後3時ごろにかけてということで、はい、その前には、今週末の日曜日に、はい、やはり、そのタ
ツの城でですね、はい。はい、寒月の夕べとやらせていただ
きます。15夜ですもんね。
はい、はい、ですね。
で、少し涼しくなってきましたから、入麺などもね、
はい、
またいいな、
はい、はい、準備をさせていただいておりますので、はい、ふるっておいでいただいて、
ね、
は
い、
これは辰野城で午後6時からということで、はいはい、天気はなんか土曜日はちょっと雨模様ですが、次の日曜日はもう回復しそうです。
そうですね、です雨は大丈夫そうです。半
月はなんとか、
はい、皆さんおいていただいたら晴れ男ですから
辰野市、あ、晴れ女ちゃいますね。
私最近晴れ女
なのかな。この土曜日曜19、20日はちゃんと晴れたという実績は作ってもらいました。
辰野にしかない竹がありますね。
はい、
うん、天然記念物ですか？
バンブー、
はい、うん、
あの芝が片一方だけ寄ってるんですよ、うん、片芝だけで、
それも天然記念物、
天然記念物、
はい、でしかも、うん、あるところ一箇所にしか、はい、ない生えてないという感じですね。
逆に言いたいような言いたくないような、まあ、ちょっと心ない方にはね、申し訳ない、ご遠慮いただきたいですけど、
あ、個人的、個人の所有の場所の中ですね、
中ですね、あ、老舗のね、はい、旅館なんです、
は
い、素晴らしい旅館でして、その庭に、
ね、
自生しておりますので、
じゃあお客として伺ったら拝見でき
る、はい、いや、私におっしゃっていただければ、
あ、もう楽しそうに、もう自ら希望を出してお願いしますとお伝えして、
でもおっしゃってください。
それと今日スタジオにちょっとお持ちいただいた辰野市天然比較細工という革細工で、これお猿さん、
はい、
親子猿、
地場産業のお話出ましてね、一つはおそうめん、もう一つは薄口醤油、
はい、
でもう一つ代表的な日本でも有数のですね、うん、ですね、はい、比較川のですね、はい、生産地が辰野なんですね、
イボ川の水でね、
はい、で綺麗になめしてですね、はい、こういう皮を作って素材を作ってるわけです。でその皮を利用して、はい、えとを作る方がいらっしゃって、
はい、でこれ猿年に合わせた時に、
はい、まあ、来年のえとの
お猿、私猿年、
あ、そうですか、いや、じゃあどうぞ、
じゃあどうぞ、はい、思わぬプレゼント、
いやこれ立派ですね、でもね、
はい、一生懸命これをね作ってくださる方がいらっしゃいます。で市民の方々も、参加してですね、こういうものを共に作っていらっしゃると、そういう教室も開かれてますので、
は
い、
ですか。本当いろんな知られざる魅力もね、ここでお伝えいただけてよかったです。
阪神館からすごい近いです
ね。ちょっと旅行気分に浸れるちょうどいい距離です。
これからまた秋だんだん深まってくると、よりまた雰囲気もね、良くなってきますから。
もうとにかくもみじと桜が美しい。
はい、
市民の心も美しいんで、はい、ぜひ。
いや、本当歴史文学、
はい、ね、同様もね、はい、お願いします。
今朝どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
辰野市長の栗原はじめさんでした。はい。